ラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。
2017年4月23日日曜日午後9時11分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若ですよ、ということでお送りしていきますけれどもですね、そっか、もう4月も気づくと残すところあと1週間ってことでね、いやー早いね、早い、もう皆さんだってね、大型連休ですよ、もう大型連休が目の前に迫ってきてますよみたいな感じで、みたいな、大丈夫ですかみたいな感じですけれども、いやーそっか、もう連休ん迫ってきてんだみたいな、若さん今年は休めるのかねみたいなあ、ほんとね、冗談抜きで、ほんとにね、連休1週間前ですけども、マジでまだ休めるかどうかって分かってないですからね休めるのかなね、去年振り返りますと、実は私去年はね、連休なかったんですよ。お仕事だったんです。そう、だから、ね。今年はどうなのかなみたいな。去年はだからね、すごいもう連休中とかにも仕事行ってて、なぜかね、こう、ファミリーレストランみたいなところでお昼ご飯をとって、会社にまた戻って仕事してみたいな、ありましたけれども、今年はどうなんですかね。今年は休みをもらえたらいいなと思っているんですけれども、まあそう簡単にうまくいかなさそうな気もしている今日この頃でございますけれどもね。まあそんな連休迫っている今週でございますけれども、まあ実はねというか、4月になってから一発目の収録がこれなん、今日なんだよね、今回なんだよね、はい、ということで、まあなんか前回までね、若干新年度ですね的な雰囲気をね、醸し出して収録しましたけれども、まあ本当に2017年度ですか、迎えて初の収録ということで、はい、まあ新年度になりまして、いや来ましたよ、新入社員の方とか、ね、あんまり実はね顔合わせてないっていうのは、ね、入社してから1週間目ぐらいでもうね、研修とかに入っちゃって、じゃあ社内ではなくて社外に出てしまっていまして、で会ってないですと会ってないんですけれども、なんかね、今週末金曜日ですか、なんか新人歓迎会みたいなのを、なんか若手社員でやるみたいな感じで、入社3年目までの人たちでやりましょうかみたいな感じで、でもまあ若さんもね、お誘い受けまして、なんかね、まあ2年目の子たちがね仕切ってくれてるみたいなんですけれども、なんかそのお誘い受けたのでね、行きますよ行きますよっつってね、行ったものもですね、若さん行けるかどうかすげえ怪しいみたいなね、なんかこうね、あと去年のねあれじゃないですけども、去年もね実はそんな感じで、去年も新入生歓迎会行けなかった、行ったか、去年は行ったか、行ったね、行ったけど、それ以降社内のイベントをことごとく業務でキャンセルされて、結果ね、1個下の子たちとあんまり触れ合う機会がなくて、人によってはね誰ですかっていう感じ 人によってはね、いや僕はね認識しているつもりですよ。僕は認識してると、あのね、1年目のなんとかくんねみたいな、あの認識してるつもりなんですけれども、まあ多分ね向こう側ね、あ誰ですかみたいな、まず何年目ですかみたいな、なんか若そうには見えるんだけど何年目ですかみたいな、あのね多分そう思ってる人いると思う、いると思う、マジでマジで本当にご縁のない人だからもうね、また今年もね同じこと起こるんじゃないかと私危惧してますよまたね同じこと起こるんじゃないかみたいな、もう誰ですかみたいな、ね、何年目ですかみたいな、ね、若さん5年目ですかみたいな、いや5年目じゃねえよみたいなまだ3年目だよみたいな、またねそれ起こりそうな気がするんですよね。まあしょうがないんですけどね、僕があまりにもこう姿を現さないからね、しょうがないんですけどね、しょうがないんですけど、まあいったもんだねって感じですねはい、まあまあそんな感じで、ね連休に向けてはなんかそんな感じがあったりとかして、まあ新入社員来ましたよ、新年度になってねっていう話が一つ。まあね、かといってね、じゃあ何か変わったかって言われるとね、別にね大した変わってないんだよね僕の周りがなんかすげえ変わったかって言われるとね、別にね大した変わってはいないねっていうのが一つ。なんかね別に周りの人が入れ替わったわけでもないので、まあまあ今まで通りのやつことをコツコツと淡々とやってるって感じですけれどもね、僕の周りは。まあまあそんな感じで、僕自身もね新年度になったからといって別に何か変わったかって言われると別に何も変わってないので、ね、なんかこう年度末に話してた通りになりましたね。なんかあんまり実感ないまままた新しい年度を迎えてしまうなみたいなね。はい、ということで気づいたら3年目に迎えてました若さんでございますけれども、はい。まあとはいえ実は実はっていうのもおかしいんですけど、ここ1年以上ですか、1年半ぐらい、約1年半ぐらいですね、ずっと同じ仕事というか同じプロジェクトに携わっているわけなんですけれども、まあ今も現在深刻で携わってるんですけれども、まあ一つね大きな区切りを先日迎えまして、はい、まあちょっと今までとは違うフェーズに実は今入ってきていまして、まあね、すごい言葉を濁してますけどね、すごい言葉を濁してますけれども、もういいです、まあ、ここまでいいかな別に、まあすごい端的に言うとあれです、無事にカットオーバーを迎えました。いやー長かったね本当に長かった。本当にここまで来るのに長かったんですけども、無事にカットオーバーを迎えまして、はい。まあ、カットオーバーって何すかっていうのは、Google 先生で検索してください。はい。はい。無事にカットオーバーを迎えましてですね。いやー、一つちょっと波越えたな、みたいな。波越えたなっていうかね、もうね、なんでしょうね。ここに来るためにもうこの1年半を費やしたからねっていうのでは、まあそういう意味ではある意味ちょっと感慨深いんですけれども、ただまああんまりそう悠長に言ってられない時代にもなりつつあって、まあちょっとそれはそれで大変って感じですね。はい、まあ、大変に厳しい船出にはなりましたけれども、なんとかとりあえず船出はしたと、船は出ていったぞと、とりあえず港は出港したぞとこう今までこう港を出港するためにこういろいろね船作ってね、船の中に荷物入れてね乗客乗員乗せましてみたいなね、こういろいろこうね、この1年半こうコツコツコツコツやってきましたけれどもね、 まあ、ようやくとりあえず船は出たぞな。あ、船出たけどその先何待ってるかはもうわかんねえみたいな、もう沈むかもしれないみたいなね。もうどこ行くかもわかんないみたいなね、はい、感じで、まあまあまあ、まだちょっとね、なんとも言えないところありますけれども、まあとにかくですね、無事にね、船は出航したみたいなね、はい、感じで、いやー長かったね。すごい感慨深いですね、本当に。で、まあ実はその船が出航する瞬間をね、僕も見届けようと、見届けようとというか、ね、その最後の本当に最後もう出航しますよって時、あの日も大変でしたね。勤務的な意味で。まあそれはね、どのプロジェクトもそうだと思います。やっぱ最初船が出発する時ってやっぱりすごい大変だと思います。あ、で、まあまさにその場に立ち会ったというか、ね、まさか立ち会ったし、しかもまさかそんな大役を僕に任されるとはみたいなところもちょっとまあいろいろあたりなんかもしたんですけどもね、まあじゃあ最後ね、船出航するのに怒りをあげますみたいなね。すごい今ね、ね、いろいろこうね、言葉を濁しながらね、皆様に、かつ皆様に分かりやすく言うためにこうね、わざわざこう船に置き換えて言ってますね。言ってますけれども。ね、怒りをあげるところぐらいまではもう僕やったかな、みたいな。そっから船出すところはまた僕じゃない人がやったりみたいな。ね、僕はだからもう船の怒りをあげるぐらいのところをやりましたけどね、みたいな感じで。いやーもう最後大変でした。本当に。まあこの仕事について、もうね、それこそ本当に今年で3年目を迎えますけれども、いやー何だろうね、本当多分この瞬間に立ち会えるって機会は多分もうそうないんだろうな、いやそうないんだろうなっていうか、そうそうね、頻発してやってくる話ではないと思ってますし、うん、私は結構ね、スタート、まあ割とまだそうだね、長いスパンで考えたらまだ序盤の方で参戦した若さんですから、まあね、っていうことを考えるとすごいね、なんかこういろいろと思うものがあったりなんかして、まあなんかちょっとね、余韻に浸りたいんだけれどもね、浸れないみたいな。もうなんかもうそんな感じで、ちょっとここ最近ねドタバタしてましたけれども、なんとか無事船を出航することができましたね。まあってことをね、まあ別にここで話したところでね、別に皆さんにとってはもうどうでもいい話だと思うんですよね。そんな若さんのリアルな方面の話なんかもう知ったこっちゃねえよみたいなね。うん、基本的にはね、この番組もそういうスタイルですから。基本的にこう仕事の話持ち込まないようにしたいんだけど、もうちょっとどうしてもね、どうしてもちょっと今日はね、このまあね、1年半近くやってた仕事がまあちょっと一つ節目を迎えたってことをちょっとね、誰かに言いたいみたいな。まあ言ったところでどうなるってわけでも全然ないんですけどね、本当にマジで。皆さんなんかもう聞いてる皆さんなんかもう口ポカーンですよ。もう何の話ですかって感じなんですけどね。はい、まあどうやらなんか若さん一つなんか大きいのを成し遂げたらしいよってことだけ皆さんにお伝えしたかったっていうね。皆さんもそれだけでもういいです、いいです、いいです、本当に。はい、まあそんな大きい仕事を先日終えましてですね、終えまして、ちょっとまあそのお祝いじゃないですけども、ちょっとプチご褒美じゃないですけれども、ちょっとこの間平日お休み一日 いただきまして、いただきましてというか、あのね、残念ながら有給ではなくて残念ながら有給ではなくて、またあの取らざるを得なくなって取った休みだったんですけれども、取りまして、回転寿司屋さんに行ってきました一人回転寿司平日に行ってくるみたいなね。しかも平日の夕方行ってくるみたいなねもう何したかったんだって感じですけども、なんかね、でも2000円分くらい食べましたよ。あれですよ、なんか一皿100円とかじゃないですよ、別に。全品一皿100円の回転寿司とかじゃないです。それなりに一皿お値段する、それなりっていうか、まあ、相場の値段でこう、ちゃんと回転寿司回ってる。だからあれですよ、名前出さないですけど、なんとかろうとかじゃないですよ。なんとかろうとかね、なんとか寿司とかじゃないですよ。はい。すごい立派なところです。まあでもチェーン店ですよ、チェーン店。ね、北海道では割と有名な回転寿司のチェーン店。実はね、4スタの近所にあるんです。4スタの近所にあるんですっていうか、もう4スタから、もう下手したらね、僕んちの窓から見えるんじゃねってぐらいの、ところにあるんです。最近オープンしたんですよね。そう。で、行ってきまして。行ったらね、まあ、平日の夕方だったからっていうのもあるんだろうね。なんとね、若さん一人貸し切りだったんですよ。いや、ここで誰もいないのみたいな。え、俺だけみたいな。このチェーン店でこの時間帯って俺しかいないのみたいな。びっくりしましたね。だからもう、だからね、そのお寿司握ってくれる大将と若さん、もう、だから回転寿司じゃないですよ、もう。もはや回転してないみたいな。もはや回転してるあのゴンドラから寿司は取ってないみたいな。もう、そんな回ってもいないみたいなね。もうだからもう僕、大将とだから、ね。じゃあちょっとマグロ、一皿もらえますみたいな。今日のおすすめのやつ、みたいな。言いながら食べてましたね。結果2000円、ちょっと。12皿ぐらいでしたっけ、食べてきました。美味しかったですね。久しぶりに行きましたね、回転寿司。やっぱいいですね、回転寿司。回転寿司いいですね。っていうか、やっぱ、あそこのチェーン店好きだな。ちょっとどこのチェーン店か言っちゃうとね、4さんどこにあるかがバレかねないので言わないけど、です。いや、あれですよ、東京とかにもありますよもうバレるな、もう大体限られてるからな、もうなまあいいや、ちょっと平日にね、平日の夕方に回転寿司行ってくるっていうね、ちょっとプチ贅沢をしましたけれども、まあいいんですよ。先月ね、結構働きすぎてねちょっと今月の給与明細見てびっくりしちゃいましたけどね。マジかみたいな。いや、またこんなもらったら、またね、年度末にお金取られちゃうでしょみたいな。もうこんないらないですみたいなね。まあ、いらないですってことはないんですけども。いや、ね。ってことで、回転寿司食べてきて、自分にご褒美与えたつもりだったんですけれども、実はね、もう一つ、ちょっと、プチご褒美を、プチじゃないね、もうこれね、完全にご褒美になっちゃってますけれども、ちょっともう一個ね、お金使ってしまったものがあって、それはまた近日お話しします近日公開ですということで、今日は一旦この辺で終わりましょうかね。はい、それではここまでのお相手、カラーデンズポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。描く